俺が、俺な、ちょっとこの前、
はいはい。
仕事の時に、
うん。
たまたま、ジョジョ3部のアニメを、
ほう。
ボインゴホルホース戦から、
ほうほうほう。
最終回まで一気に見るっていうことがあって、
結構長ない？
そうやな、あれ、まあ、全部、何時間ぐらいある？ 4 時間ぐらい見てたかな？
うん。あ、でも4時間で見れるんや。
いやいや、どれぐらいやろ？もっと見てたかも、もしかしたら。
あ、でも、まあ、CM のこととかも考えると、1話だいたい20分ぐらい？まあ、見れんことはないんか。ノンストップで見てたっすもんね。
そうそう、ノンストップで全部バーッと見て。
はいはいはい。
で、その時に、
うん。
まあ、一番最後のディオ戦。
お、最後。
で、華鏡院が、まあ、ぶっ飛ばされるやんか。
はいはいはい。
あそこのな、演出が、めっちゃ漫画と違うくて。
え、そうなんや。
でもそこがな、俺結構いいなと思った演出やったけど。
はいはいはい。
このね、最後のところで、まあ、ハイエロファントグリーンの気配を全部消してやるって言って。で、そこら中にハイエロファントの結界が出来上がるやんか。
あ、半径20メートル。
そうそうそう。
は
で、
いはい。
半径20、暗いディオ、半径20メートル、エメラルドスプラッシュをーって言って、漫画やったらこの時にザワールドって言って発動させて時間止めるやんか。
そうですね。
で、そっから華鏡院の方進んでいって腹突き破って華鏡院吹っ飛ぶ。で、時は動き出すって言って。
はいはいはい。
やねんけど、アニメの方は、暗いディオ半径20メートルエメラルドスプラッシュをーって言った後に、もう華鏡院吹っ飛ぶシーンになるね。
うわー、なるほどな。
だから
先にそっち見せるっていう。
そう。で、この時点ではまだディオが時止めるっていう能力のことは明確には語られてないから、
なるほどね。
読者も、え？ってなね。視聴者も。
はいはいはい。
何が起きたん今っていう混乱さしといて、
ああ。は
で、その後、華鏡院が時計にエメラルドスプラッシュ打つやん。
いはいはい。
で、あれも理由わからんねん。
ええ、もうほんまにジョセフと同じ目線で見れるんや。
そうそうそう。時を止めてるっていうことを知らんから、なんで時計を打ったんやろうって。
ああ、なるほど
わ
ね。
からんまま見進めていって、で、ジョセフが、なるほど、時計を壊すっていうことは、時計の針を止める、時を止めるっていうことやって言った時に時間が戻って、あの時何があったのかっていうのを改めて映してくれるっていう。
なるほど。
この演出、なかなか面白い演出やなと思って。
まあ、リメイクとしては素晴らしいですよ
そう
ね。
そう、漫画やったら多分あんま良くないと思うね。アニメやからこそ。
やっぱアニメって動いてるもんやからね。
そうそ
漫画は止まってるから、この止まってる世界を描いてるのに、
う。
漫画って基本的に動いてる世界を描いてるけど、こう止まってる世界で止まってる世界を描くっていう、この大ごま3ページの美しさね。
そうやな。これはこっちで漫画ならではやからな。
ねえ。いや、このコママジですごくないですか？うん。いや、でもその演出すごいですね。
そうそう。だからアニメならではのいい描き方してんなと思って。
ほんまやな。
愛を感じるな、スタッフの。
そうやね。愛がゆえに飛ばすっていう。
そうそう。謎解きを一緒にさせようとい
ああ、すごいな。
う。
で、初めてその漫画も読んでなくて、それをね、初めてジョジョ見た人はもうすごいびっくりしたでしょうね。
そうやで。あれ、攻撃したと思ったら、多分一瞬、あれ、コマ飛んだかなってほんまに思うと思うね。
絶望やな。
放送乱れたなって多分思うと思うわ、普通やったら。
あ、そうか。いやー、すごいな、それは。
面
え、
白
別に
い。
それ知らん人もいるでしょうね。僕も知らんかったし。
ああ、な、だ、俺も、リアルタイムで放送してた時に見とったんやけど、覚えてなかったな。
ああ、そうかそうか。
今回、なんかほんまたまたま1、2週間ぐらい前に見直す機会あったから。
へえ。すごいね、それ。
そう、見てよかったわ。いい感じやった。
いや、でも、華鏡院はほんま美しい顔で死んでいくな。
華鏡院なぁ。 美味しい。っていうか、このハイエロファントの結界強すぎへん。
いや、強いよね。
うん。
まあ、張り巡らせるちょっと労力はあるけどね。
うん。どんだけ伸びるん伸びるっていうか、ほどけさせれるというか。
あ、そうやね。
うん。
まあ、あの、結構これで敵倒してるとこ何回かありますよね。
うん。
タワーオブグレイもそうやったっけ？
そうそうそうそう、タワーオブグレイも。これタワーオブグレーの時に、あの、ジョータローが、あの、オラーって言って連打すんねんけど、タワーオブグレーにかわされんねやんか。
はいはいはい。
で、あの、歌教員が、いや、ここは、あの、君の銅のスタンドより僕の正のスタンドの方が、
はいはいはい。
彼を倒すのに向いてるって言うねん。
うん。
でもその後速攻、エメラルドスプラッシュって言って、思いっきり、銅の技繰り出してるんよな。
いやだから、そうやね。突っ込みたくなるよね。
そうやね。なんか、君のスタープラチナだと、機体に穴が開いてしまうよ、みたいなこと言いながら、いきなりエメラルドスプラッシュって言って、そっちの方がめっちゃいっぱいやな、アクデンって。
マシンガンみたいなもんやから、ね、
そうそうそう。
まあその、タワーオブグレーの目をね、
うん、
そっちに集中させて、
うん、
下に結界を張ってたんですけどね。
うん、
でも、テンションが高すぎて。
そうやね。
面白いコマになっちゃってる
から。そう。やったら、穴開くって、それの方が。
うまいな。
うん。
おもろいな、それ。
こういうのおもろいよな
ぁ。おもろいですね。
言ってることとやってることっていうのが。
これならではやな。
そうそう、ならではや。
うん。荒木節やな。
そう、荒木節。
うん。さあ、あと、まあでもやっぱイギー戦ですよね。
あ、イギー戦。
イギーさんはもうすべて、すべてというかもうまあペットショップとバニラアイスですよね。
うんうんうん。
あそこのイギーのかっこよさ。
うん。
たらないですよね。
急にもう男の子の顔になるからな。
ちょっと前までただのバカな犬やったのに。
ガマガエルの顔してたよ。初登場の時。
してたしてた。もうなんか半分顔溶けてました
ね。そうそう。それが最後なんてもう主人公の名になったからな、うん、
そうやね。ウィードの顔してましたね。
ウィードって何？
あの犬の、
うん、
犬の格闘漫画。
あ、そう、あ、はいはい、あのあれか、あのクマとかと戦う系の漫画出してる人のやつか。
そうなんかな、
あ、銀河。
あ、そうそうそう。
ああ、
それそれ。
そうそう、名はでもあれやな。
完全にね。
うん。
いや、かっこつけてね、ポルナレフを守るんよ。
あれね、あれ、まあ、今回は別にそうじゃなかったけど、昔読んだ時に俺泣いた記憶あるわ。
いや、俺も泣いた。
ああ。
うん。
あの話めちゃくちゃ読み返したな、昔。
一番読み返されてるんじゃない？この話。
そうやな。一番熱い勝負は、男らしい熱い勝負ってやっぱ一番あそこやもんな。
そうですね。
あっこもなぁ、アニメで見たとき泣きそうになったけど仕事中やったから目そらしたわ。
あ、じゃあもう真正面から向かい合ってたら泣いてた。
向かい合ってた。あの、特に最後のポルナレフが、
うん、
あの、もうバニラアイスが吸血鬼化してるなって気づいて、
あ、はいはいはい、はい。
で、太陽のところに煽るやん、こっち来いよみたいな、
う
ん、
はいはいはい。
あの煽るところがなんかめっちゃグッときたのよな。
なるほどね。
ああ、
もうポルナレフのこの旅での人間としての成長ね。
ああ、うん、ただあの
ー、うわ、 うわほんまやな。
うん、
なんとかしてみろよ。あ、来いよ。
そう、そうやね。
さあ、どうしたバニラアイス着なよって言った後にボソッと地獄でやってろって言うんですよね。
二人殺、仲間殺された後やから。
ほんまやな。
ここちょっとな、俺、なんか、見られへんかったな。
まあでもやっぱポルナレフといえばやっぱりね、あの、ハングドマンと、ポルナレ、
うんうん、
ホルホースと戦ってる時にね、
うんうん、
泣きながら、 ぶち切れるシーンとかもやっぱいいですよね。
え、あの、アブドゥル死んだとこ？
そうそう。
うん。
だから手出すなって言ったやろ、みたいな。
はいはい。
迷惑なんだよ、みたいな。
ああ。アブドゥルがな、ギリギリ弾かわしてたとこな。
そうそう、実は生きてたっていう。
コマ的には、ドマ正面から弾食らってるけどな。
ほんまの正面です
か？ほんまの正面。ドマ正面からパーンって弾頭に食らってるけど、
そうやね、
頭蓋骨をちょっと削り取るぐらいでギリギリ助かったっていうとこな。
あれは、ハングドマンに刺されてのけぞってたから助かったんでしたっけ？
っていうことをなんか言い始めたわ。
どうなんやろ、書いてるときはどうやったんやろうね。
いや、そらもうそんなわけないやんか。
やっぱ殺したんやかな、荒木さんは。
そのつもりやったら、もうちょっと嘘でものけぞらしておいてほしかったな。ど真正面やで。
そうか。
傾いてたとして2度ぐらいしか後ろ向いてな、このけぞってなかったね。
あ、じゃあやっぱ、アブドゥル抜けてイギー入るみたいな構成やったんかな、もともとは。
あー、そうか。
一人失って一人入るみたいな。
あー。でも、あまりにもアブドゥルの人気がすごすぎて。
いや、そうやろ。大好きやもん。やっぱり。何したってわけじゃないんですけどね、アブドゥルって。アブドゥル一人で誰か倒したっけ？
一人で。
一人ではないんじゃん。
一人でとかは、ちょっともう言ったったらまあ。ああ、ポルナレフ。
もうか。身内やん。
うん。
あ、そうか。でも、ポルナレフには圧勝してたな。
そうやな。ポルナレフ以外あった？
いや、ないと思うな。そうやな。
そうか。あとは、まあ、ジョセフと一緒に倒したマライアやったっけ？
うんうんうん。あれも、まあ、言うて、メインがジョセフですからね。
そうやな。
うん。
そうか。
うん、多分、一人はないんちゃう？
なるほど。
うん。いろいろ教えてくれる人。
ああ。一応、カメを倒してるな。
ああ、まあ、そうやな。そうやな。うん。ポルナレフを守りながらみたいな。
うん、うん、そうそう。
まあ、そうやね。まあ、でも、アブズルの良さは強さじゃないからな。
うん。まあ、なんかちょっとな、やっぱ、火って難しいけどな。
まあ、そうやね。
うん。
あの、回路、
うん、
かなんかついた時にめっちゃ物乞いとかにみんな囲まれて、
うんうん。
なんちゅう国やみたいにみんながちょっと引いてたら、
うん。
アブドゥルがなんか満面の笑みで、な、うん、いい国だろ、みたいな。
あったな。
あそこめっちゃグッときたよな。
っていうか、でも、あっこの、
うん。
あの、インドついて。
うんうん。
結構まあ、これ少年ジャンプでやってる漫画やんか。
うん、そうだね。
やのに、思い切り、マリワナ、ハッシュしあるよ、みたいなこと言うてて。
言ってる言ってる。
で、その後、インド、宇宙で最悪なところって書かれてるしな。宇宙で一番最悪なところみたいな。そんな、もろに、なんか、マリファナとか、ハッシシとかいう言葉、多分今やったら無理やと思うわ。
いや、確かに無理やろうね。
うん。
うまいな。
うん。
うまいな。
めちゃくちゃ言うてきてるからな。
うまいな。攻めてんな。
マリファナ、ハッシシ、みたいな。
あるよ。
あるよ、みたいな。すごいんよな、この攻め方が。
いや、いい。攻めやな。
今はちょっと難しいんちゃう？
まあね。
うん。
今は無理よ、そりゃ。
今は無理よな。
うん。
この巻やと10、あ、そうか、20巻かな。
結構後半？
あ、エジプトついてすぐやから。
そうですね。
あ、そうか。あ、カイロついてすぐか。
カイロって、
あ、じゃあ、インドか、あれ。
あ、そうや、インドや。
エジプトじゃないな、インドやな。
だいぶ前やわ。
そうやな。確かに。
エジプトとインドがちょっと今ごっちゃになってる。
そうやな。そうか。
インドは誰と戦ったんやったっけな。
インド、あれ、ラバーズ？
あ、はあはあはあはあ、そうですよ、
ラバーズ。うん。ラバーズもあれちょっと、今のジョジョやったらない感じの。
あの、ちっちゃくなるやつ。
そうそう。あの概念って今完全にないよな。イメージの力でちっちゃくできるみたいな。
あー、そうやね。なんかその、うん、ちっちゃいスタンドっていう一個の能力になりますよね。
うんうん。
確かにな。
インド？そうか。
スタンド能力の幅が広いよね。
うんうん。なんか見つかれへんわ、インド。
思ったより前、あ、もうめっちゃ前ですね。
あ、めっちゃ前。
あのね、僕の文庫本バージョンやったら、
うん、
1話が8巻なんですけど、
うん、
次の9巻ですね。
うわー、じゃあもうこっちで言うと15巻ぐらいかな。
だから、あの、ホルホースとハングドマン戦の、
うん、
エンペラーとハングドマンその1ですね。
ああ、そうか、そんな。
うん。そうそうそう。
ああ、ほんまやな、ほんまや。
うん。
あ、そうや。あ、ハロー友達、ハシシ、マリワナ、安いよ、品質ベリーグッドね。
うわ、でも修正バージョンでも同じセリフやわ。
ああ、同じか、よかった。
うん。そうですね。
うん。
めっちゃハシシマリワナって書いてるわ。タイガーさん、インド行ったことあるんですか？
いや、インドない。
あ、インドはないんや。
インドないなぁ。そうやな
ぁ。あ、この、インドでしたっけ、うん、あの、なんか身分制度がなくなる日があるっていう。
あ、カースト？
カースト。
がなくなる日あんねや。
なんかなくなる日があるらしいんですけど、インドやったかな。
へぇ。
カースト厳しいんですよね、インドって。
インド厳しいみたいやな、今でも。
僕の知り合いがなんか彼女に振られて昇進旅行みたいな感じで、インド行って、
うん、
ホテル着いたら、
うん、
明日はそれカーストがなくなる日で結構みんなやばいから、
う
ん、ホテルから出ない方がいいよって言われたらしくて、でもその人なんかもうどうにでもなれと思って、
うん、
ホテルから出たら、
ママよって。
うん。ちょっとこれ嘘かほんまかわかんないんですけど、
うん、
あのもうなんか取り囲まれて、
うん、
おみくちゃにされて、
うん、
気についたら全裸になってて、みんなに服脱がされて、
うん、
でその友達男の人なんですけど、
うん、
気についたら肛門にチンコぶっ込まれてたわどんだけやばい
何それ。まあ、インドってめちゃくちゃレイプ多いもんな。
あ、そうなんや。ちょっと、わかんないんすけどね。ほんまの話かどうか。
え、それは別に俺も知ってる後輩の話じゃないやんな。
あ、違うっす。
あ、違うやんな。
あいつまだ別
です、ね。あ、ちゃうやんな。あいつはまあ別のところで、
そうそう。
ケツにぶっ込まれそうなっとったもんな。
そう、あいつはロシアでね。
あ、ロシアでな。
そうそうそう。
クロアチアじゃなかった？
いや、どうやったかな。忘れた。
ロシアも行ってたと思うけど。
うん。ロシア長いこと行ってましたね。
ああ。
うん。
なるほどね。
いやー、どうでしょうか。ジョジョは。
最後。
あ、最後。はいはい。
一番最後のね、この、うん、まあ、ディオ倒し終わって。
おお、めっちゃ最後や。
で、空港で。
うん。
ジョータロー、ジョセフ、ポンラレフが。うん、挨拶をして、
はい、
帰りますって言って、三人がこう、バッと、バンと分かれるやんか、最後、ほんまの最後のページ。
分かれますね。
で、ここで最後にジョセフが聴いてる曲が、
はいはい、
ビートルズのゲットバックなのな。
うん。
で、これの歌詞が、
うん、
ジョジョっていう人が出てくるね。
ああ、出てく、なんかあの、セリフみたいな歌詞です、ね。
そうそう、ゲットバック上場みたいな。
うんうん。
で、これな、まあ、ゲットバックの歌詞自体全部は別にジョジョとは関連ついてないんやけど、
うんうん、
出てくる歌詞の中に、 まあ、和訳したら、ジョジョ早く家に帰っておいで、みたいな。歌詞があって。そう。だそれを、こう、旅に出てたジョジョたちが今から家に帰るっていうところで最後にこのゲットバックを聞いてるっていうのを書くっていう荒木さんのおしゃれさ。
いやー、俺それ知らんかったな。
ああ、
なるほどな。いや、だってちゃんとこの曲聴いてみてっていう感じでアップになってます
ね、うん、そうそうそうそう、ジョジョっていうやつが出てくるよ、そいつが家に帰ろうとしてるよっていう。
なるほど。
うん、
生かすな。
そう、荒木さんこういうこともしてく
るね。別れる時のこの歌教員イギアブデル終わったよっていうコマあるじゃないですか。
うんうんうん。
それの左のページで、
うん、
ジョセフが寂しくなるなって言うじゃないですか。
うん、
で言った後のこのポルナレフとジョータロの顔めっちゃいいんですよね。う
ん、何も言葉はないよな。
ないね。
うん、
めっちゃええ顔してるわこれ。
うん、女性
じゃあな、しみったれたじいさん長生きしろよって、これなんか、
うん、
映画のなんか役っぽい日本語ですよね。
確かに、あんまりちょっと日本語としてはちょっと不自然やな。
うん。
うん、
あ、え、ちょっと待って、
え、
俺今これ初めて気づいたけど、
うん、
それじゃあな、しみったれたじいさん長生きしろよ、そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよってポルナレフが言って、
うん、
ジョセフが、
うん、
また会おう、わしのことが嫌いじゃなければな、間抜け面って言って、
うん、
ジョータロが忘れたくても、うん、そんなキャラクターしてねえぜてめえはよ、元気でなっていう時に、
うん、
これ全員目に涙溜めてるんや。
あ、そうそうそうそう、
ああ、初めて気づいた。
うん。丈太郎ですらな。
ほんまや。
うん。
なんちゅう。
そう、みんな、半泣きやね。
ええー、なぁ。
うん。
いや、ええー、漫画や、ほんま。
みんなな、この三人は後々もまだ出てくるからな。
これね、
うん、
スージー Q さんがね、
うん。
ホリーのお見舞いに来るために日本に来たじゃないですか。
うん。
その時に亀持ってたじゃないですか。
持ってた、でっかい亀。
あの亀が後のポルナレフ？
いやいや、おサイズちゃうな。
あ、別亀？
うん。ココジャンボのこと？
ココジャンボのこと。
ミスタープレジデントのココジャンボのことやな。
これ別の亀ですかね。
別の亀。だって、結構スージー Q 持ってたやつ、もう、40〜50センチある亀やったで。
あ、そんなんあったっけ？
結構でかい亀持っとったで。
あ、でもそうやんな。
うん。やけど、ゴブのやつは普通のなんか、そこら辺におる草亀ぐらいの。
あ、そんなちっちゃかったっけ？あれ。
片手で掴めるぐらいのサイズやったやろ。
あ、そうか。
うん。
これぐらいの大きさやと思ってたな。
いやー、あの、スージー Q の亀もっとでかかったと思うけどな。
まぁ、あ、ちょっとじゃあ、ゴブの時に検証してみましょうか。
うん。あ、でかいでかい。
あ、そうか。タイガーさん持ってんのか。
うん、めちゃくちゃでかいよ。上半身近くの大きさんで。
数字9の？
うん。これ見えるかな、ヒロキ。
いや、あのね、タイガーさんも。
あ、あんねや。あ、止まっちゃってる？
45分前ぐらいからタイガーさん静止画になってます。
ああ、なるほどね。
うん、見れないんですけど。
いや、でも絶対この亀ではないわ。
違う亀か。
うん、絶対違う。
なるほどね。
うん。
いや、でも最後のバトルね。
うん。
ディオ戦。
はい。
ディオ戦だけみんな、え、そんなんやったっけってめっちゃ思うんすけど。
うん。
みんな、ドラゴンボールばりに空中戦繰り広げますね。ギョイーンってなんかもう武空術使ってるみたいに。
これな、もう、ま、漫画やから、自分のこと騙し騙し。
うん。
浮いてるのかな？いや、まさかなぐらいの感じで読めるけど、アニメやったら、
うん、
普通にずっと浮いてるからな。
やっぱそうやんな。
うん。
浮いてるよな。
ずっと浮いてる。
落下してるだけじゃないんですよね。
じゃないじゃない。
完全に軌道変えてるんですよ。
うん、そうそう。空中戦と地上戦どっちが得意だって言ってな。
やっぱそうか。
うん、俺は空中戦かなって言って。
あとね、このやっぱスタープラチナとザワールドの能力合戦の、
うん、
説明がわからないっていうことですね、僕が言いたいの
は。おいおいおいおい。おいおいおいおいおいおい。
あ、もうあかんやつ。
分かってるやつなんておらんって。厳密にちゃんと自分なりの答えを探すのがジョジョやから。
まあ、そうやんな。
うん。ちなみにな、ちなみに何が分かれへんの。
いや、なんか、ま、これはもうほんまちなみでですけど、
うん、
例えばディオが7秒止めれますと、
うん、
で、ジョータローが2秒止めれます、
うん、
で、最後ジョータローが勝利した理由としては、
うん、
ディオが7秒止めれるから、
うん、
7秒になるギリギリのところでザワール、スタープラチナで時を止めたぜって言うじゃないですか、
うん、
でもそれは厳密に言うと時が止まってる世界の中での6秒目に時をまた上から止めたみたいな言い方やけど、
うん、
いや時を止められてるのにその世界の中で認知能力が働いてるのかいっていう
時止められてるからな。
そうそうそう、
時止められてるのに対応できへんやつはそいつ自身完全に止まるわけやから。
そうそうそう、
ディオが
うん、
何体が動かないとか言ってんのはおかしいわけやんか。
うん、そういうことをちょっと今感じているんですけど。
うんうんうんうんうん、うん。
それはやっぱあれなんかな。
でも、肉体的にだけ止まるっていうことにしようか。
うん、ここでは
そうしよう。ここで。うん。
うん。やっぱそれが俺も一番。
そうやな。うん。だから脳みそとか体内自体は、
うん。
時を止めるっていう世界には対応できる精神状態やから、
うんうんうん、そうやね。
意識はできるけど、
そうか。
肉体はちょっと難しいんだぜっていう。
っていう解釈やね。
解釈。一つの。
うん、一つの。
数ある解釈のうちの一つ。
そうやね。
うん。
だから、こんな解釈もありますよっていう人もまた送ってきてくれたら嬉しいですよね。
うん、そうやな。うんうん。いや、ね、俺はでもそれよりも、
うん、
これ有名すぎるセリフで、
はいはい、
逆にやっぱり、なんかもはや違和感ないねんけど。
何何
ジョータローとディオス戦でこう、ジョータローが、
はい、
時止められてて、上からディオが車持ってくるやんか。
ロードローラーだ。
あれなんでロードローラーだって言うん。
いやもうそれ
ロードローラーだってディオが自分でロードローラー持ってきて、うん、
はいはいはい、
でジョータローに向かって、
うん、
ロードローラーだって言う
ね。言うよね。いや
なんで言うってあげんのあれ。
いやだからもうそれの方がじゃない？それの方がやっぱあかんと思う、うん、俺は。だってなんで言うんやったら、うん、いっぱいある。
まあね。前言ったワムーとかもそうやからな。
そう。このワムーとか、
ね、うん。
起き上がらせるときにワムーとか。
そうそうそう。
うん。ちょっといろいろありすぎて。ああ
そうか。いやロードローラーだって。
いやでもね。
うん。
そのセリフはだからもう多分タイガさんもそうですし、
うん、
もうみんなが多分すごい印象に残ったから、
うんうんうん、
後にできたジョジョ第3部の格ゲーで、
うんうんうん、
ディオが芸術家ってやる超必殺技の名前、うん、ロードローラーだ
ロードローラーだっていう技、
うんっていう技って言うし、しかも
ロードローラーだってちゃんと音声で流れんだよ。
キュピーンバンロードローラーだ俺ムダムダムダムダムダムダみたいな。
やっぱ変よな、ロードローラーっていうチョイスもおもろいし、
うん、
まあまあ重そうやけどな明らかに。
そうですね。
うん。で、ちゃんと教えてあげるっていう。
うん。
ロードローラーだよ、ジョータローって。これは、今、今俺が持ってきたのは、ロードローラーだよ。
君はロードローラーで死ぬんだよ。
そうそうそう。あ、でもそれやったらなんかわかる。君はロードローラーで死ぬんだよっていうのを分からせて上で死ぬ、殺すっていうのがなんか。
あ、それちゃう？
ちょっとなんか屈辱的な感じもあるし。
確かに。
ちょっとなんか、まあ、高貴な感じもするな。
うん。するする。圧倒的な。うん、
これで俺は今からお前を殺すんだぞっていう。
ああ、なるほど。そういう高貴な感じね。
そうそうそう。
はいはいはい。ちょっと騎士道的な。
そうそうそう。ちゃんと殺し方を言っといてあげる。
あ、でもその解釈一番いいっすね。
ああ、なるほど。
だって、あのシーンさ、
うん。
丈太郎が時止められててさ、
うん。
え、何来るん何来るん何来るんこれ何これ何みたいなさ。
うん。
ちょっと芸人がなんか箱の中に手突っ込んで、え、これ何これ何ってなってるような心境じゃないですか。
うんうんうん、
何してくるん何してくるん怖い怖いってなってる時に、
うん、
じゃーん、ロードローラーでしたってことだから。
ああ。だちゃんと、丈太郎の気持ちも察してあげてんねんな。
そう、察した上で。
今から何されんのかお前は不安だろ。
そうそうそうそう。
ドキドキしたやろ、正解はロードローラーです。
その森本レオみたいな。正解はロードローラー。
ローラーです。
そういうの森本レオバージョンでディオ聞きたいな。ロードローラーだ。
ちゃんと言ってあげるわけやな。
そうね、最高に入ってやつだ。
え、ディーモーやったら。
最強に入ってやつだろ。
ソールドアウトのディジーモン。
ロードローラーだい。
おもろいな、ディジーモン、やっぱ。
いや、ディジーモンのモノマネ分かってくれた人初めてかもしれへんわ。
いや、俺もやっぱりな、潜在意識の中で注目してたからな、
ディギーモーね。
ディギーモー。お前がだから前、まあ、プライベートで喋ってる時にやった時に。
うん。
やっぱすごいピンときたもん。
あ、これやって思いました
。待ってた感じあったよな。あんな喋り方っていうか、まあ、歌い方のやつ、今までモノマネするやつおらんかったみたいな。
そうやんな。
うん。
なんか、ディギーモーに言わせたいセリフとか、お便り送ってくれたら俺何でもやるけどな。
ディギーモーにして言ってくれる。
プレイソース流星拳。
あ、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。
うん、全然やるけどね。
ディギーモーいいな。押してこうぜ、うん、ディギーモー。
うん、そうやな。
うん。
全然長文でも対応可能なんで。
そうやな。
うん。
ディギーモースタイル。
そうやな、やっぱオリジナルっていうかさ、
うん、
周りがあんまやってないモノマネっていいっすよね、うん、
いい、
うん、
しかもなんかめちゃくちゃ特徴的やのにやってないっていうのが、
いや難しいんじゃやっぱ、
あ、そうか、
うん、
だからお前の鍛錬のたまものや、たまものやな、
いやー、これはだって僕めちゃくちゃ鍛錬した
なんでしとんねん途中で無駄な時間を過ごしてると思わんかったかこの世で最も無駄な時間を。
いやー、もうね、小学生の時やったかな、ソールドアウト。
あー、まあそんな前、20年前ぐらい
かな。それぐらいの時にもうやっぱ俺はすごい好きやったんですけど、
うん、
周りが全然なんか反応してくれへんから、
うん、
全然知らんとか言うから、
うん、
いや、こんな人やんか、みたいな感じでモノマネしてて。
ああ、
それで、鍛錬が積み重なった。
そうか。伝えた、人に伝えたいっていうことがモチベーションになって。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
あれやん、エイブリナイウェカピポー、あんやんか。
ああ、それじゃ、あかんあかんか、そんなんあかんか。
あかんね。エイブリナイウェカピポー、あん、あん。伝わるじゃないですか。
伝わる。あ、聞いたことあるって言って。
週末は注意深く酔いつられたユーモアに飲まれず。
なんでそんななんか機械かましたような声してるん。
いや、だから多分機械かましたような声に憧れて
機械かませや。じゃあ機械かませや。
いや、それがやっぱヒップホップシーンのやっぱ良さじゃない、なんか。
ああ、生の、
生でな。生でやるみたいな。
ああ、そうか。
そう、機械か。
機械かませって。
これで機械かましたと一緒や。
そう、まあ、声でやったらもうそうか。
そうそう。
ああ、なるほど。そう、
あ、っていうか、忘れてた。ごめん、
はいはい。
ジョジョ3部に関する、
うん。
あの、お便り、
うん。
そういえば来てた。
あ、ほんまや、忘れてた。
完全に忘れてた。
ほんまや、忘れてた。危な。この
辺やし、
うん。
ちょっと今から、
うん。
ちょっとこんなお便りも来てましたよってこと。
完全に忘れてたわ。
ね。
うん。
言っときましょうか、じゃ
あ。はいはい、お願いします。
はい、お手紙いただいております。ラジオネームショードッグさんですね。
はい
はい、メッセージ本文。タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。あ、タイトルあんで、タイトル。
あ、タイトルある。
題名、
タイトル、題名、普通おた。
はい、
これはまあラジオ用語で普通のお便りってことですね。
うんうんうん。
はい、タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。第100回記念の収録にお祝いのメールが間に合ったようでよかったです。面会に来た妻から USB 音源をもらい確認させていただきました。
ああ、よかった。
よかった。よかったというか。
よかったですね。
よかったですね。はい、ジョジョ第3部の回も近々配信されますね。で、されますねで、
うん、
星マークつけて。
ああ、これ俺今気づいたわ。なるほど。
これはね、スターダストクルセイダースだからだと思うんですよ、僕は。
知っとるなぁ。なるほど。
さすがショードック先輩。
ああ。
はい。第3部は本作のタイトル通り、奇妙な冒険という言葉が一番マッチしているシリーズだと思います。
うん、
それぞれ敵スタンドとの戦いは、どれも印象に残っていますが、自分はポルナレフ VS J ガイル戦が好きですね。鏡や光を映す物体の中を移動するスタンド相手に、妹とアブドゥルの敵討ちを見事果たしてくれました。もちろんディオ戦の斬新な決着も好きですが、配信される日まで毎日ワクワクしています。 USB が待ち遠しいです。
あ、奥さん頑張って。
そうですね、
うん。
最近は朝晩めっきり涼しくなり、コンクリートの壁もかなり冷たく感じるようになりましたので、お二人も体調を崩さないようお気をつけください。
いや、そっちやろ。
ほんまで。
なんで俺らが体調心配されなあかん
の。俺ら普通の家にいるから
。
ショードック、岐阜県警46歳。
この、あ、岐阜県警から送ってきたっていうな。
っていうことですけど。これね、前来たメール、100回おめでとうのメールね。三重県警やったんですよ。
だ、移送されて。
移送されて、
うん。
もう、おもろいけど、もう、芸が細かいの、みんな最近。
多分捕まった直後は三重県警やったけど、なんか裁判かなんかの関係で、うん、今、岐阜県警の拘置所かなんかに入れられてんね。だから、まあ、これ多分、刑務所に入ってるんかなと思ったけど、多分、県警におるから、多分まだ捕まってはないと思う。刑確定してないと思う。
嘘やね。拘置所かな、
うん、かなんかやと思う。
いやー、だから確定しないことを祈るけどね。
だからあれか、まだ奥さんとも会えるけど、これ USB もらうってことは、
うん、
パソコン持ってるな。
いやー、だからこれはもう隠し持ってるよな。
あ、そうか、あれや。屋敷幽霊みたいな感じか。
屋敷幽霊？
エンポリオ少年の。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれみたいな感じで、隙間に隠してるんかもな。
そうかもしれへんな。
ああ、屋敷幽霊使いや。
もしくはスタープラチナかすね。
初期の。
うん。ジョータローと今同じ状態なんですよ。
あ、そうか。じゃあ缶ビールの下にペンで穴さして飲んでんねや。
そうそうそうそう。グビグビ。
ラジオから相撲の中継流れてきて。
いや、なんかリスナーの人がどんどんこう、ふざけ方がすごいね、
うん、
こだわりが強くなってきて。
俺らのせいや、それは。
いや、タイガさんのせいやから。俺のせいじゃないから。
悪い、俺らのせいでもうこうなったわ。 これは。
俺と、いやいや、タイガーさんが嘘ばっかりつくから、みんなも嘘つき始めた。何が穴掘りや
ねん。嘘つき始めた。
タイガーさんが山田流掘削術だの、なんだの言うからさ、リスナーのみんなもおかしくなってきてんねん。
いいやん、別に嘘の方が幸せやんか。
もう同じようなやつばっか集ま
って。同じようなやつばっか。嘘、嘘で充満されても、意味わからんくなりそうやな。
ほんま、まともなのは俺とファイナルヒューマンさんだけ。
まあね。まあいいや。
一番イカれてるけどな。
まあそれこっちがつけたからな。
そうやな。
それも架空やからな。
うん、いや、でもいいですね。
うん。
なんかこのラジオ、このメールのスタイルはね、うん、ポッドキャストヒロシといえども、
うん、
我々のリスニングボーイズ、リスニングガールズにしかない特徴かもしれない、
ね。そうやな、こんだけ嘘ついてくるの。
うん。
みんな嘘ついてくるからな。
いや、いいよ。やっぱあのポッドキャストは、トークもおもろいけど、リスナーもおもろいっていうのがやっぱ一番いいじゃん。
ああ、いいやん、いいやん。確かに。ね、やりがい出るな、お互い。
そう。
うん。
まあ、ちなみにですけど、まだまだね、紹介してないお便りも2通ほどございますね。
そうなんや。
これは次の雑話群でね、
うん、
あのバッチリ紹介していきたいと思いますので、
そうやな、はい、
待ってもらってる皆さんはちょっとお待ちください。
そうやね、ちょっと待ってもらってる人おるんよな。
そうなんですよね。
うん、
まあ、がっつり喋りたいからっていう理由でね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、
さあ、ということで今日はこれぐらいですかね、は
い、そうっすね、結構いっぱい、うん、久々に。
いやー、喋ったね。
うん。
なんかでもやっぱ、1時間超えてからの、
うん。
なんやろ、自由なテンション、久しぶりやったけどさ。
うん。
いいもんですね。
そうやな。ちょっとやっぱまあ、1時間以内で収めなっていうのいつもあるから。
うん。
まあね。まあ、
ジョジョはやっぱね、足りなかったですね。
うん、うん、うん。
はい。
俺は一通り、全部、喋れたわ、大体。
そうですね。
うん。
さあ、ということでこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。この漫画について語ってほしいとか、僕たちが話している内容で気になることがあるとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 漫画群はアルファベット、2は数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしてます。
さあ、ということで次お題となる漫画は何でしょうか。
次は、あれやな、ヒロキの。
うん。
そうやな。これ、なんて読むんかな。土屋、原作土屋ガロン。
はい。
で、作画が峯岸新明さんによる。
うん、
これちゃう？
いや、僕はその辺は全然知らないんで。
合ってるよな。あ、そうやね。これ、正式名、ルーズ戦記、オールドボーイ。
何それ。何それ、ルーズ戦記って。
正式にはルーズ戦記オールドボーイなんかな、これ。
あ、そうなんや。
うん、
そんなサブタイトルあったんや。
あ、そうやな。うん、そうそうそう、ルーズ戦記オールドボーイ。
はい、なんか時代感じるね。
うん、
いいですよ。
はい、これをまあ、ヒロキのリクエストというかね。
そうそう、僕が、Amazon プライムパトロールで、
うんうん、
韓国映画のオールドボーイを見て、
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。ご苦労様です。
はい、
みんなもザ・ボーイズ見てくれた？
あ、ザ・ボーイズな。はいはい、パトロール中に発見したやんな、お前それ。
そうそうそう、
うん、で俺もその通報聞きつけて、ヒロキから。
そうですよね。
俺もすぐ巡回に行って、
そう、
もう7話まで視察し終わったわ。
そやろ。
うん、一気に。
タイガさんが一気に7話まで見るってことは相当おもろかったってことですね。
うん、そうよ。いや、ああいうのはやっぱおもろいよな。
ね。
あ、
まあ、だからまあこの番組ではね、漫画の紹介と僕の Amazon プライムパトロールのね、
うん、
ちょっと成果を発表していきたいと思ってますんでね。
はいはいはい。
なんか聞いてくれたら言いますよ、リスナーの皆さん。なんか Amazon プライムで面白い、例えばなんか、うん、海外ドラマ何ですかとかね。
そうやね。だからまあ、ヒロキ映画もそうやし、まあ、
うん、
ゲームとか。
そうですね。
うん、小説とかアニメとかもそこそこいけるやろうからな。うん、
まあまあ、そうですね。言ってくれれば何かしらは。
そうやな。 俺はもうそんな話になったらもうほんまに棒立ちやから。
立ち尽くすんやろ
立ち尽くす、震えながら
こう。
ちょっとだ
な
け。
んで？なんでやねん ちょっとだけ まあ、タイガーさんは漫画と清春ですからね。
清春の情報は定期的に発信していくから。
いや、ほんまに。この番組ぐらいでしか、やっぱ、
いや、マジで
ね、
そうちゃ
ホットな情報は入ってけへんからね。
う。そうそう。みんな聞いてみて、歌詞ほんまにほとんど何言ってるかわからんから。歌 詞
じゃあ、
少ない。
これを聞いてくれたリスナーは、清春さんのカバーアルバムと、僕の最近知り合ったお友達のザ・リーサル・ウェポンズ、
ああ、そうやな。
ぜひぜひ聞いてみてください。はい、それでは今日はこんなところで。
はい。じゃあ、また皆さん来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。